火曜日の達人たち。
いや、なんかこうたまにこう何つうの、腹に据えかねたことがこう起きるというか、たまってこんにゃろうとか思うことがよくあるつか、まあ、あるんだよね、
はい、今日の昼のつぶやきが、
うんまあ、昼ってことで、あれよく見ればね、はい、夕べからつながってんだけど、はいはい、夕べからムカついて、
俺が見たのが昼ってことですね。
そうそう、うん、夕べのつぶやきもなんかねムカついちゃってて、
はい、
なんかねムカついてて、もう俺もなんかツイッターに吐き出すみたいなところ
。まあでもツイッターそうですね、そんなに深く考えないで、うん、もうそのままパパッと打っちゃうんで、うん、後々ちょっとあれって自分でも思う時ありますね、
う
ん、余計なことつぶやいたなっていう、
そういう感じはするんだけど、まあでもなんかね、まあでも半分よ、その何ていうの、その怒りの元になった人に読んでもらってもいいかなって、
はい、
あの気がつけお前って、
4つぐらいでしたっけ、その一連のやつで新郎さんつぶやいてたの3つかやつあったでしょ、何かその、
そうね、1,2,3個のその前
夜、まあ最終的にはですね、その人のせいにばっかりしてんじゃねえよと、
うん、
その環境のせいとかにしてんじゃないと、
うん、
っていうので、うん、その前段に何か何でしたっけ、一人暮らし、親元で、うん、なんかあったじゃないですか、親元で暮らしててどの子のとか、
そう、何だかな、ちょっともう一回見てみようかな
ありましたね、
あのね、まあそのある、まああるというかね、うん、その会社だけじゃないのよ、他の会社でもね、はい、いろんなことがこう、あって、でそのまあまあその僕らの商売で、うんうん、そのなりわいで解決するような問題なのかってぐらい、
うん、
がっかりするようなことってよくあるわけよ。
あでもやっぱ そこが結構 大事っていうか、
そ
こでつまずいてるの多いんですよね、多分ね、
その
完全に仕事ではない、仕事ではない
まあでも8割方仕事じゃないんだろうな、
仕事の範疇じゃないところでつまずいてて、
そうだってもっといやさ、うん、その何て言うの、部分ってのはその人の感情だから、感情の部分だから、その会社の何てのがいいとか悪いとかして、うん、お前がムカついてるだけじゃんっていう、
うん、
いじれてるだけじゃんっていう、
うん、
だから何かね、あそこもあそこもあそこもあそこもっていう風に組織がこうなんか乱れたり、
はいはい、
足並みが狂ってきた時のシーンがこういくつか見ると、
うん、
なんかまた同じようなこと見てんだって。
でもそうなんじゃないですか、会社でうまくいかない理由ってなんか そんなにないんじゃないですか、うん、実はこうなんか突き詰めていくと、うん、なんか本当に何個かの理由でうまくいってないっていう、
複合的に絡むんだけど、
うん
まあ、一番大きいのはやっぱあの根源的なものはその人個人だよね、
うん、
その人個人の気持ちがこうゆらゆらしてるんだよね、とあとはだからまあ経営者がいたり中間のミドルの管理者がいたり、
うん、
その横にいる連中がいたりっていうのがあって、で何つうの、まあある会社のその乱れた例からするね、まあある社員が優秀というかいいと言われた社員が、まあ、退職することになったわけだ。その子を掘り起こしていろんなことを原因究明をしようということでやってるうちに、すごく感じのいい子で優秀だって言われた子がそうでない裏側がたくさん出てくるわけね。まあ出てくるよ、あるよね、そういうこともね、あるんだよ。 でそこでまあそのうちのクライアントはその裏話を聞いてがっかりするわけだ、落ち込んでいくわけだよ。でも、ね、俺なんかはその原因は何にどこにあるのかと、
うん、
いうことを、
うん
掘り下げるといくつかのパイをこう握って仕事をやったから、
うん、
どこの何がこう絡み合ってるのかってのは大体こう見える部分がある、
うん、
この臓器が悪いからこういうふうに関係性ができてると、
うんうんうん、
するとね、まあ、コミュニケーションを、取りに行くわけだ、
うん、
要するに愚痴る相手を作るわけだよね、
はいはいはい、
愚痴る相手を作る。でそこに中間のリーダーがいるわけだよ、
うん、
本来は、
うん
まあ、そこにもいたんだけど、
うん、
中間のリーダーのところに人が集まってくると、
うん、
でどんどんどんどん中間のリーダー集まってきて、
うん、
中間のリーダーに、相談をしてるように、まあ、こっちから見たら見えてるわけだよ、
うん、
でも実際中に入ってみると、うん、俺はそうは思ってなかったのね、
うん、
結局、会社の愚痴、仕事の愚痴、自分のいろんな愚痴を、
うん
まあ、一緒になって言ってるだけで、
うん、
お前のそのやり方どうかと思うよって、
うん、
そのひっくり返してあげたり、
うん、
そのなんぞ お前も変わった方がいいんじゃないっていうアドバイスをしてあげられないんだよね、
うん、
一緒になって愚痴ったままずーっといくから、愚痴が愚痴を呼んでさ、どんどんどんどん愚痴の集団になっちゃうわけだよ。 するとね、その真ん中にいる人間もまたその経営者からすると信用してた中間のミドルレンジのマネージメ、うん、マネージャーだったから、うん、まさかそんなことになると思ってないわけよ、
うん、
で僕はそのそれがこう見えてるんで、うん、社長あそこはその共感はするけど、
うん、
そのやり方はまずいよねっていうその反転はしてないよと、
うんうん、
それを見てるとね、
うん、
そのことを、ちょっと話をこうしているうちに、うんうん、その社長と社長の側近の話をが広がって、もともとの原因がどこにあるのかっていうところまでこう行って、まあ、行くわけだね、うん、それはやっぱり、与えられた仕事をずっとやりつけてるわけだね、
うん、
でそのもともとは何かっていうと、そこにいる従業員たちで、まあ、いい子たちもいるわけだ、
うん、
そのガッツがってやってる子もいるし、そうでない子も、うん、そのでない子たちの多くはやっぱりうちから出ずに仕事をし続けてる子が多いよみたいな話になってきて、
うーん、
自宅にずっと、まあ、それはそういう習慣、まあ、もちろんそういう人が全て悪いわけじゃなく、うん、たまたまなんだろうけど、そういう傾向があると、
うん、
すると会社に来るのがその自宅で、
うん、
まあ、30代40代僕らと年が一緒ぐらいになっても、
うん、
親と一緒に住んでるかので面倒見てるように普通は見えるんだけど、うん、そうでなく今でも飯食わせてもらってるというところで仕事をやり続けてると、
うん、
すると、家に帰ってもね、親から作ってもらった飯がうまいとかまずいとか、
うん、
あれがいいとか悪いとかいう批評ばかりのこう生活をずっとしてるわけよ、
うん、
で会社に来て会社で会議をやっても自分から意見言うことはなくって、
うん、
給料を与えられる、仕事を与えられる、うん、何かを役割を与えられる中で、うん、やってきてるから自分から何かがない、でもそれを見ながら不満は言う、うん、愚痴は言うというこの体質がずっとこうつながってるわけだよね、
うん、
そういう意味で一つは会社として、うん、体制をビチッと仕切り直して、うん、そういう人間が 入ってくるんだから、
うん、
会社の中でもう一回再生するということを腹を決めてやるっていうのが一個と、
うん、
その入ってくる人間だって、
うん、
よし変わろうということを決めて社会に出ることないと、
うん、
変われないじゃない、結局さ、うん、会社が悪いあれが悪いってこうぐちゃぐちゃになっちゃってるんだけど、お前の人生だろって、
うん、
そこは、
うん、
そういう意味ではね、なんだマジック・ジョンソンのさ言葉にさ、うん、ポジティブな人 の、うん、の意見が集まるところにこう集まっていけっていうのがあるけど、はいはいはい、逆が多いよね、ネガティブな言葉のところに集まって一緒になって愚痴るみたいな、
うん、
それはねやっぱりネガティブでネガティブにこう集まっていけばいくほど、
うん、
集まった人みんな不幸だよね、うん、それは
そうですね、
みんなで落ちていく、
うん、
そういうのをこうワンシーン見るじゃない、
うん、
そうすると次行ってもなんかこう揉めてるところはね同じようなこう展開なんだよ、うん、
はいはいはい、
でまた次行くとまた同じような、
うん、
登場人物の顔は違ってもね展開が毎回同じなんだよ、
うん、
ってことはまあこれね根っこは、
うん、
会社の経営の問題ももちろんあるけど、うん、その日本人としてのこの近年 の、
うん、
そのいろんな縮図もそこにこう現れてるっていうかね、
うん、
いうところも感じるわけでね、
うん、
そういう意味で、まあ僕ら仕事をやってるけど仕事だけじゃなくて、
うん、
まあ、そういうところをひっくり返そうっていうところが、うん、まあ仕事の中に含まれてるミッションみたいになってくると思うんだけど、うん、まあ、そこはなんかねこうそれを感じるとこう毎回こう燃えるようにこの野郎全部ひっくり返してやろうって思うっていうかね、
うん、
で会社がピンチになってるわけだよ、
うん、
で労働争議ともちょっと違うんだけど、
うん、
まあ、それに近いのかな、まあ、でも、うん、毎回そういう、
うん、
まあ、だからある意味養殖であることをずっとこうなんていうの、
うん、
生まれて、
はい、
まあ、最初のうちはまあ親鳥からこう餌をもらう、いながら生きるわけじゃん、はいはいはい、
ああ養殖ってその、
まあ、もう何かもらいながら自分から狩りをしない
と天然じゃないってことですね、
はいはいはい、
養殖もらうってことですね、
養殖も養殖、
はいはいはい、
で養殖的に育っちゃってるわけよほとんどの、
はいはいはい、
こう日本人が、
うん、
で終わる養殖嫌だなと、もうそろそろ人たちしたいよってことで、
うん、
出て自分で狩りをしながら、
うん、
こう飯を食うっていうこと、
うん、
そういう意識を持たないと、うん、その与えられたものに対して不平不満は言うけど自分から狩りに行かない取りに行かないから、
うん、
この習慣がなかなかないというかね、
うん、
でみんなが取りに行っても今度俺らの出番がなくなっちゃうんで、
うん、
しばらくおとなしくしといてねっていうところはもちろんあるけど、うん、まあ、というような、ね、ことがあって、うん、まあ、ちょっとこう、発散的に、
うん、
もう読んでもいいやと思って、うん、やったんだけどね、
うん、
そんな、まあ、そんなことですよ。
まあでもあれですね、うん、そのミドルマネージャーというか、うん、その部下の、うん、その愚痴をこう聞いて、それを全部こう会社側のとか一段高い立場に立ってちゃんとこう処理できるなんて人は、まあ、そうはいないですよね多分ね。
少ないよね、
あんまりいないと思いますね、うん、
少ないし、はい、でほらミドルがね、うん、2階級あるとねやりやすいのよ、
うん、
結局現場寄りのマネージャーと上寄りのマネージャーで、うん、その2段のマネージャーがこうどうするって話をしてると、で演じることができるじゃないですか。でもやっぱりかわいそうなのは、バブル以降ね、やっぱり日本の組織ってミドルをなくしてきたから、うん、フラットな組織でずっとやって経費削減を目指してきたんで、うん、1対フラット状態になったわけじゃない、
うんうん、
すると中間のミドルのマネジメントは何なのかみたいな体験がこう少ないんだよね、
う
ん、
あー、そうですね、
この何十年か、
はい、そうですね、
すると会社においてはさ、いろんな企業においてはやっぱりこう組織が膨れてくると中間が的な人が出て、うん、あの来るじゃない、出てくるじゃない、うん、まあ、出てくるのはしょうがないじゃない、
うんうん、
とでも、模範にするミドルマネジメントをやってた人も見たことないから、
そうですね、
やりようがない
んで、ね、うん、今ミドルそういう層に来る人たちはそうですね、うん、はい、
まあ、だから今30代、うん、まあ、40代そうかもしれない、まあ、でも我々世代の時は見たのか、うん、入った時に上に課長とか部長とかがいていいとか悪いとか、うん、その姿を見たんで、20代30代の子たちからすると、で、まあ、その全くね、そのそういう意味ではそのある別の会社ではあったことはとして、24の子が一番仕事ができるからもう役職にこうついてるわけだよ、
うん、
でそこの年上に部下がついてて、うん、これまたやりにくくても揉めてるわけだ、まあ、それはそうだよね、うん、日本人ってのは割とあの仕事実力主義だってこの近年言われてきたけども、うん、実際はまだ年功序列とか年上を敬う風潮がこうずっと風土があるじゃない、
うんうん、
そこはね、難しいんだよ、うん、だから24、5で配の課長や部長になった子に組織として、彼の部下をつけようと思ったら年下を雇用するのが一番やりやすいわけだよね、
うん、
で、まあ、年下をつけてあげたんだけど、今度ね、教育やっぱりミドルを見てないから、
うん、
教育とかの概念ないのよ、
うん、
でまあ、その自分の子供を育てたかのようにやればいいんだよって社長が誤称するけど、
うん、
子供をさ育てたっていうこともさ、うん、24とか5の男の子はさ論理的にさ、うん、
無理です
よね、
あの物理的な子育てぐらいしかないですもんね、その最初の何年間かはね。
それこそ日比ちゃんなんかさ、はい、その頃さ2人育てたっていうか、もうなんかわーっとなったわけじゃない、
うんうん、
もうただ走っただけみたいな、でそれが今になったら冷静に子育てできるわけじゃない、
う
ん
うん、そうですね。
そこをね、なんかね、うん、やっぱりそのことを20いくつの子を40代の経営者が指導するのも、うん、もうそれは無理があるわけよ、自分の目線で言っちゃうから、
うん、
だって20いくつの経験値のない今時の子だからね、うん、ある意味24って、
うんうんうん、
するとね、どんな教育をしてるのかってもそこをまあ紐解いていったらね、
うん、
これも面白いっていうかね、無理をさせないように しようみたいになってるんだよ。
でどういうこと、その子は将来見込みがあるから、
うん、壊れないように、
あんまり失敗させないようにってことですか。
そう、
ああ、それも最悪ですよね、うん、
で、はい、その子はその、ね、上司になった子は、うん、なかなか優秀なんだよ、なかなか優秀な、出来のいい職人だし、うん、マネージメントもなかなか、まあ、自分の管理においてはなかなかよくやってた子なんだけど、で結局自分の体験値しかないから、
うん、
自分が結局会社がさ結構ズタズタの時に入って仕事してるから、
はい、
ズタズタで仕事覚えて、
はい、
来たんで、うん、それが逆に良かったんだよね、
うん、
で彼はズタズタになったのが嫌だから、
うん、
無理はさせないようにしように転換したわけよ、
うん、
でこの子はもともとはアマチュア野球で活躍した子だったんで、その若い子が、で結構下積んでるんで、
はいはいはい、
ガッツがあるんだよね、
うん、
で仕事を見ててもやっぱガッツがあるんだけど、
うん、
上についた子が逆にそういう関わり方をしたもんだから、
うん、
こうだんだんそれはダメこれはダメってこうだんだんだんだんこう小さく、
うん、
そこでやっぱりね、お前若い子の目をつむきかと、その子の可能性を潰す気だったらそのやり方でいいけども、うん、その子の可能性を伸ばしたかったら全く逆じゃねえのと。
そうなんですよね、でも難しいんですよね。思い切って反省することばっかだな、そういうのはこう ぱりこう、うん、自分でやっちゃったりとかすぐ答え教えちゃったりとか、
う
ん、
そうそう
答えとかこうやってって言ってしまったりとかね、うん、考えさせる機会をこう奪ってたりとか、うん、まあ、同じですね、やっぱりもう目に見えて失敗するのが分かってればやっぱり口出しちゃうっていう、うん、でもそこはやっぱ失敗させないとダメなんですよね、
う
ん、
だと思う、
はい、それはもう僕も本当反省するとこ多いですね、そういうのは。
だからもうね、見ない、その場所は、うん、もう振ったら見ない、うん、後からどんどん高く聞くぐらいの方が、まあ、まだいいかなっていうね。